心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第5回目のゲストは大英会教団時代会長石倉俊一さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間でございます。先日テレビ見ておりましたら、あの増木中学が、吹奏音楽コンクールで、見事2連覇を果たしたという、ニュースを伺いまして、すごく、嬉しくなりました。この被災した、子どもたちが一生懸命この練習を続けて、その練習の成果が実を結んだな、というふうに、思わさせてもらったんですけども、そうしましたらインタビューの中で、子どもたちがこの被災した中で練習しててもいいのかなっていう、そういう気持ちがありながら練習した、葛藤しながら練習してたようでありますけども、そういった逆境がこのバネとなってですね、この優勝したっていう、私はニュース聞いてですね、本当に私はなんか、嬉しく思いましたし、人間のこの底力の強さというものをまた教えてもらったような、気がいたしました。それでは早速今日の、ゲストの紹介をさせていただきながら話を進めさせてもらいたいと思います。今日は、大英教団の、時代会長の石倉、俊一さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
石倉さんは、
はい、
阪神淡路大震災、事前にお話を伺いました22年前となりますけど、はい、平成7年の1月の17日に、起きました阪神淡路大震災の、を経験されましたので、その辺の今日はお話を、伺いながら、そして、熊本大震災の、につなげていきたいなと、そういうふうに思って、おりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは早速でございますけども、阪神淡路大震災の経験をされたということでございますけども、どんなのような経験を、されたんでしょうか。
はい、ちょうど22年前、1月の11日朝ですけれども、私は大阪の堺というところで住んでおりまして、
はい、
そこで揺れを感じました。2度揺れまして、今まで私の体験したことのない揺れでして、もうすぐに外に出てみましたけど、幸いにして大きな被害はなかったんですけれども、
はい、
大阪の堺で震度4の揺れでして、すぐテレビをつけましてですね、朝のワイドショー番組をやってますけれども、私は民間のテレビを見ておりました、民放を見てましたけれども、どこが震源地か全然わからない状態でした。一番早かったのはやっぱり NHK がヘリコプターを飛ばして神戸の上空を、はい、撮影しました。あちこちから煙が出て、
はい、
ビルが倒壊してる、
はい、
そのような状態を見たのが最初であります。
あ、
こんなことが 起こるのかとか半分夢じゃないのかっていうぐらいに思ったのを本当に22年前ですけれども、つい先日のように覚えております。
あ、私もそれはよく覚えてますよ。あの阪神高速が、ね、ひっくり返って、
そうです、
あとバスがなんか宙ぶらりになってた時とかね、
湾岸線ですね、海沿いの高速道路なんですけれども、
そうですか。そう、じゃあそういう経験 をテレビ見て、で早速じゃあいろいろな、行動に移されたったわけですね。
本当に未曽有の震災でして、何から手をつけていいのがいいのかですね、自治体もわからないような状態でしたし、実際にあの鉄道も寸断されましたので、現実に大阪から神戸に行くのも容易ではない、当然車も、高速道路も止まっておりますし、っていうところで、私が一番最初に入りましたのが1月の30日です、もう大方2週間近くなってからでしたけれども、加盟をしております新日本宗教団体連合会という中の青年会の組織の一員として、3人か4人かで現地に入りました、その時に、阪神電車だったと思うんですけど、途中まで電車がつながっておりましたので、そこから降りて、あとバスで行ったような記憶があるんですけども、それで現地に入って日本聖光会の方のちょっとお世話になりながら、自転車を借りて芦屋、東灘、それから中田の方まで一日自転車を漕いで回っておりました。その中で被災者の方々が避難されている体育館や公民館、そういうところを回らせていただき、でお年の方とちょっとお話をさせていただいたり、お弁当を配るのを手伝ったり、から私たち行かせていただいたのは、これからボランティアを出すのに何ができるかとか、どこを拠点にしたらよいかとか、というところも兼ねておりましたので、そういう役所を回ったりもしながら、いろんなところを見せていただきました。本当に皆さん映像でご覧になってご存知だと思いますけど、ビルは倒壊してるわ、木造の建物は全てこう道路側に倒れているわ、地下鉄のところも陥没してるわで、自転車で走るにも非常にちょっと大変な状態ではありました。
そうですよね、私はあの時は分かりませんけど、映像で見てる限りでは空襲で、戦後空襲の焼け野原のような、そういうような状況でしたですもんね。
長田っていう場所があるんですけれども、市場が全焼したので、多分皆さんご存知かも分かりませんけれども、私が行ったその2週間後でもまだ、なんて言いますかね、煙の匂いといいますかね、もう匂いが充満したのし、もう真っ黒けなんですけれども、そんなような状態を見ながら、なんかこれあとどうなるのかな、再建できるのかな、そんな気持ちになったのを覚えております。
そうですか、それで視察に行かれて、で戻られて、で具体的なこの支援活動のような、
私30日と31日の2日間行かせていただいたんですけど、日帰りで行かせていただいたんですけれども、1日行ってその夜に帰ってきて、で大阪に帰ってきます、梅田大阪の駅に帰ってきますと、大阪と神戸って多分20キロぐらいしか多分離れてないと思うんですけれども、
電車でも30分ぐらいですよね。
30分 JR で30分ぐらいで行くところですから、これが震災が神戸であって今大変な状態が嘘のように大阪の街には普通に光がと思って、飲み屋街は繁盛してますし、普通の人が歩いてるんですね。なんかそれにすごい違和感を覚えて、中にはリックを背負って物資を持ってる方もいらっしゃいましたけれども、パッと 見た感じはすぐ横の街があんなようになってるような感じは全然なかったのを覚えまして、こんなことでいいのかなって、
神戸の街と大阪の街も全然違ったわけですね、
というふうなことをすごく思いまして、何ができるかってなかなか具体的には分かりませんけれども、とりあえず、ボランティアの人を集め、拠点を見つけてできることから始めようという形で、新宿で青年会の、各ご教団の青年方のボランティアを始めた次第です。
そうですか、そうすると向こうは車でも行けなかったわけですから、
そうするとやっぱり自転車で動くようになるんですよね。
もう神戸の中はあの車の通行がなかなかできませんでしたので、入るまではどうにかできますので、そこで車を置いて中を回るのは自転車もしくは原付バイクという形になりましたので、それをあの自転車も当然現地にありませんので、
持っていくわけですね、
はい、こっちから手配をして、大阪から車で神戸に入れませんでしたので、逆に西側の姫路の方からはあの神戸の町に入ることができまして、それまあ警察に届けを出せば緊急車両のステッカーがいただきましたので、はいはい、それにあのワンボックスカーに自転車を詰めるだけ買って積んで、それを私一人で運転して西から神戸の街中まで入って、でそこで届けて、ちょっとバラしてる部分もありましたので、それを組み立てながら、
自転車を組み立てて、
はい、あの皆さん使っていただけるように持っていったことを覚えてます。
ああそうですか。組み立てるって何か外したんですか。
あのペダルがですね、どうも積むのに邪魔になるんですね。
あなるほど。
ペダルを外してああの積んでますもんですから、それをついてからペダルをこうもう一回つけ直さなきゃいけないというふうな作業がありましたので、
はい、ご苦労されましたね、はい、あそうですか。ペダル外せばね、それだけ詰めますもんね、
はい、
あそうですか。そうやってじゃあペダルをつけて、そしてまた活動されたわけですね、はい、はそれはまたなかなか熊本とは違った地震のあり方ですよね。やはりこの都市型の地震と、
あそうですね、まあ、それまでにそのような形でですね、その近々にはですね体験したことが日本の国がですねなかったと思うんですけども、まあ、ボランティア元年とも言われますけれども、本当にこうそういう中でも被災された方もそうですし、ボランティア行かれた方もそうですけれども、
はい、
本当に助け合いの精神ってあるんだなっていうね、まあ、人間って素晴らしいなっていうのを感じたことも覚えてます。
ああそうですか。どんなことがあったんですかね。
なんて言いますかね、
印象に残ったことありますか。
永田はさっきお話しましたね、在日韓国人の方が多く住んでる町でありまして、
はい、
民団とか朝鮮総連の事務所にもちょっとお尋ねをしたんですけれども、
はい、
非常にもうなんて言いますかね、豊富な物資が集まっておりまして、それをこう順番にそのなんて言いますかね、皆さんに配給をされていますかね、で私たちはそれをお手伝いさせていただいて、いついつどこで何々を配りますので来てくださいというチラシを持って回るんですけれども、まあそういう形ももう言えば同じね、同じ
人間としてね、
人間として本当に皆さん協力してされておりましたし、まあ私も自然とまあそんなね、国がどこやとか民族が何やとかそういうことは全然関係なしに皆さんと協力してさせていただいたことが良かったかなというふうに思います。
そうですね。なるほど。やっぱりそうやって一人間としてね、民族は違っても協力して、助け合っていくと、やっぱり素晴らしいですよね。そうですか。じゃあそういった活動をされてこられて、また先生にとって自分のにこの、成長なしたような部分っていうのは経験をされてですね、なんかございますか。
私はその現地はその2日間しか入っておりませんで、あとは若い人たちが中心になってボランティア活動をしてくださったんですけれども、
はい、
まあ、宗教といいますか信仰の中にはやっぱり奉仕活動といいますかね、人様のために何かをすると、はい、そういうものが流れておりますので、そういう若い人たちの、まあ、教えは違ってもですね、
はい、
若い人たちが集まってやってる姿、まあ、
いろんな宗教団体の方がね、
はい、やってる姿を見て、もう本当に素晴らしいなと、今の若い人がとかっていう言い方もありますけれども、若い人だからこそできるものっていうのがあって、それを本当に惜しみなくですね、現地で自分の体を使って時間を使って奉仕をされた姿を見て、まあまあ当時はまだ私も若かったですけれども、なんか刺激を受けてこれまで生きてこさせていただいたような気がいたします。
そうですか。 やはりこの阪神淡路大震災というこの大きな災害によってこの日本の国の中も先ほどおっしゃったようにこのボランティアが元年とおっしゃいましたけども本当にボランティアがこの動き出すきっかけになったりあるいは日本の国の中もこの防災意識が高まったり法の整備がそこからまた整っていったりとかねそういう意味では阪神大震災淡路大震災のおかげで熊本においてもその経験がねやはりこの生かされてるんだろうなということはすごく私なんかも感じます。そういう意味では全くわからない中で何もない中で大きな大震災にこの遭遇されたっていうこれはこの日本の 国にとってもこういう言い方は変かもしれませんけどある意味では財産であり変わっていくきっかけになったということではね、は阪神淡路大震災というのはそれを教訓をこの生かして今日本が進んでるということではすごいことだったなんだろうなというふうに私は今思わせてもらってるんですけども今回こちらに熊本に初めて入ってこられて、はい、って伺いましたけども被災地もご覧いただいたようですが、はい
東海大学のあたりと、
はい、
から益城町のあたりを少し見せていただきました、はいはい、空港に着く前に飛行機がどんどん降下していますと、
はい、
ブルーシートのまだまだかかったお家がたくさんあって、はい、もう8ヶ月も経ってるのにまたこんな状態っていうちょっと驚きがちょっとあったんですけども、
はいはい、
それから最初に行かせていただいたのは東海大学のあたりの橋が落ちたあたりでしたけれども、
はい、
あれを見ると山の頂上からもう崖がね土砂が崩れて、
はい
まあ、工事はされておりましたけれどもこれいつになったら復興するのかな、うん、橋がまた作るのかな
土砂の量がねすごいですからね
もうびっくりするような状態で、うん、なんかなく人気ももうありませんし、
はい
本当にこう震災のまだまだこう時間が経ってるのにもかかわらずそのまま止まったような状態を見せていただきました、
はい、
だから益城町の方に行かせていただいたらでもまだまだ潰れてるお家がそのままあったり、
はい
まあ、道は通れるようになっておりましたけれども、
はい、
木造の家がそのまま崩れて瓦礫の山となっているところもありましたので、
はい、
あれを見ると22年前の東灘の木造のお家が潰れてみんなこう、はい、歩道側に倒れてた時のことを思い出しまして、なんとも言えない気持ちにならせていただきました。震災の、ね、規模が大きいとか小さいとかってありますけれども、
はい、
苦しんでいらっしゃる方が一人でもいればですね、
はい、
それは同じ苦しみでありますので、
はい、
8ヶ月近く経ちますけれどもまだまだ復興には遠いところもありますしこれからできることがあればですねこの熊本の被災者の方にも、はい、させていただくことはあるんじゃないかなというふうなことをつくつく感じさせていただきました。
ああそうですか。それは本当に嬉しいお言葉だなというふうに思いました。きっとまたラジオを聞いている皆さん方もそういう言葉を聞くとまた頑張ろうという、ね、気持ちにも、なっていただけるんじゃないかなというふうに思いました。今石倉先生のお話を聞いて本当に大変な阪神淡路大震災をもう経験されて の, このお話でございますのでお話の中にもこの重みというものをすごく感じさせていただきましたし心からこの熊本の復興を願っているというものがなんかずんずんとですね私の心の中にもなんか伝わってきたようなお言葉を頂戴いたしました。あと何かお気づきになったこととかございますでしょうかね。
私はですね、
はい
生まれた時からその教えの中で育ちまして信仰を持ってるものとして56年間生きてきました、
はい、
で30いくつの時に阪神大震災を経験して、
はい
現場も見に行きいろんなこともさせていただいたつもりではいますけれども信仰を持ってるっていうことは神仏の存在を こうなんて言いますかね、認めてるって言いますかね、はい、確信してる部分がありますので、あの世界平和とか、だからあの何かで犠牲になられた方々に慰霊とかさせていただくのは当たり前なんですけれども、
はい、
世界平和の中で戦争は人間と人間が起こしたもので原因がはっきりしてます、
はい、
けれどもこの震災のように天変地変といいますかね、天変地異といいますか、
はいは
い、こういうものは ある反面仕方がないとかっていう言い方もあるかもしれませんけれども、はい、神仏の存在をなんて認めるのであればですね、
はい、
確信しているのであれば、あの天変地変に関してもですね、その起こらないように、また起こるのであれば力を分散して人々が犠牲にならないように、そういうことをしっかりと祈らせていただかなければいけないんじゃないかと思いますし、
うんうん、
それがまああの信仰を持つ者の使命でありますし、
うんう
ん、日本人の方は多分神仏を信じていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますので、
はい、
そういう形で本当の世界平和といいますかね、
はい、
そういうものを祈らせていただくことがまず第一、はい、私たちの、はい、することじゃなかろうかなというふうなことも感じさせていただいてます。
ああのそうですね、
これはあの私の父の座右の銘なんですけれども、
はい、
前進という言葉があります。善の心の善は前じゃなくて、
はい、
前後ろの前じゃなくて善悪の善、
はい、
あの良いという字に進む、
はいはい、
で良い方向にさえ進んでいけば自分の中で必ず神仏の加護があるんじゃなかろうかなと、
はい、
常に自分に、はい、今自分は前進してるだろうかというところを問いかけながら日々の生活をさせていただければ、あのそういう神仏の加護もいただけて、う
ん、はい、
あの人々がですね本当に幸せな人生を送ることができるんじゃないかな、はい、というふうなことも思わせていただいて、
はい、
まあ、あの父の言葉をこれから、
いや素晴らしい言葉です、
知らせていただいて、
あのきっとねラジオを聞いてる方もそのお言葉を聞いてね、あそうかと、あ自分はこれから前進していこうと、まあ、そういう気持ちになれば、あ神仏の加護が絶対あるというふうな思いにきっとなられたと思います。今日いいお話をまた最後に頂戴しましてありがとうございます。
いえいえ、
はい、ちょっとここでちょっとお知らせだけあるんですが、あのよろしいでしょうか。あの実は世界宗教者平和会議ではですね、あの応援プロジェクト法熊本というものを立ち上げました。まあ、これはあの障害者や あるいは高齢者、妊婦さんや乳幼児や子ども、外国人など、その被災した中でも特別のこの配慮をしていかなきゃならない方々を支援している団体、こういう方々を支援している団体を支援する企画をこの行うようになりました。で、一団体に対して20万円以内のこの在籍支援を行わさせていただきますので、どうかまたラジオを聞いている方々もそういう団体がございましたら応募してくださるようにお願いしたいと思います。まあ、詳しくは世界宗教者平和会議のホームページを見ていただけると分かるようになっておりますので、どうぞお願いしたいと思います。まあ、今日は大変お忙しい中、大英会の石倉時代会長さんに お越しいただきまして、阪神淡路大震災のお話を通して、熊本震災への方々の応援メッセージを、頂戴したように思います。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
色のない溜め息
本日のゲスト石倉敏和さんからのリクエスト、柴田純のため息でした。
心のハーフタイム。
心のハーフタイム、本日5回目の放送はいかがでしたか。大英会教団時代会長石倉敏和さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 KOKORO@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は1月18日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は1月28日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。